今日は非常に長い箇所ではありますが、一番語るように示されているのが、この第五章、使徒の働き第五章の41節と42節でございます。皆さん、マスクをしておられて、ですけれども、静かにこの2節をですね、あまり声を出さないで静かに、口ずさんでいただきたいというふうに思います。それではどうぞ。人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出て行った。そして毎日宮や家々でイエスがキリストであることを教え、述べ伝えることをやめなかった。キリストの教会の歴史は迫害の歴史であります。さまざまな迫害がそれぞれの時代にありましたけれども、教会は今も続いているんです。そしてこの迫害を通して逆にキリストの福音は述べ伝えられて、そして広がってまいりました。ですからこの弟子たちは恥ずかしめられるに値するものとされた、このキリストの恥ずかしめを背負うことを許された、そのことを誇りに思って、そして喜んで迫害にもめげずに、いや迫害があったからこそ大胆にイエスがキリストであるということを述べ伝えて、そして福音が浸透していったということであります。今日申し上げたいのはそのことであります。前にも引用したことがあると思いますが、第二次世界大戦中にアメリカはすでに日本人という特殊な民族、ある意味で、アメリカ人から考えれば、ヨーロッパ人から考えればちょっと理解できないこの、性質を持っている日本人のことをこの研究させたんですね、文化人類学者に。ルース・ベネディクトという人の菊、お花の菊ですね、と刀という菊と刀という本であります。新しい訳が出ておりますので、読みやすくなりました。私も全部は今まだ読んでないんですが、そのポイントはですね、日本人という、今はどうか分かりませんけど、第二次世界大戦中あるいは戦後間もなくまでは日本人という人たちは、その民族はこの恥を、恥ずかしめをこう受けるということをこう、本当にこの、いわばこう非常に重大なこととして考える民族だったっていうことですね。それが罪であるか罪でないかというよりも、この恥ずかしいか恥ずかしくないかっていう、そういう、人の顔色をうかがう、そういう性質を持っている民族であると。生きて旅愁の恥ずかしめを受けずっていう、そういう言葉を聞いたことありますか。ある一定年齢以上の方はご存知でしょうけど、いわゆる軍人、先陣君って、兵隊さんたちが、この日本の兵隊が戦争に行くときに、それが間違って受け止められた、という解釈もあるんですけど、要するに、捕虜になるよりは死んだ方がマシだと。だから、この自分の命を絶て、サイパンとかですね、そういうところで、いわばこう万歳と言ってこう飛び込んだという 崖からですね、で、まあ、死んだという、 こう 兵隊たちがいたわけですよね。まあ、自分自身もこの説教を準備する中で、自分の人生で本当に恥ずかしいなと思ったことはやっぱり何回かありますね。もう、まあ、神様しか知らないようなこともあります。まあ、電車賃をごまかしたとかですね。そして、まあ、本当に恥ずかしいけれども、まあ、クリスチャンになってお詫びに行って、まあ、こういうことをやりました、お許しくださいと駅長さんにお詫びに行ったこともありますけど、他にもですね、いろいろごまかしたこと、嘘をついたこと、人の悪口を言ったことなどなど、まあ、大きい金を泥棒したことはないですけど、親の金をくすめたこととかですね、そういうことを思い出せば数限りなく恥ずかしいなと、神様の前に恥ずべきことだなと思うことはございます。そういうことは一つもないっていう人はいないだろうと思うんですね。でも、この弟子たちは恥ずかしめをものともせずに、つまりキリストの御名の上にキリストの恥ずかしめを背負うことを許された、それを誇りと思って行ったという人たちなんですよね。さて、この五章のですね、十二節以降なんですけれども、本当にそこは短くまとめたいと思いますけれども、この十二節から十六節まではこの人たちが、あるいは弟子たちが、ソロモンの牢という、まあ、エルサレム神殿の回廊ですね、そこに集まって心を一つにして祈り、神を礼拝し、そしてこの人たちを通して癒しの御業が行われたっていうんですね。まあ、肉体的な病気を癒された、あるいはこの精神的霊的な病を病気を癒された、まあ、そういうことがこういろいろ書いてあるわけですね。あるいは今もなされているわけです。今の時代も癒しが必要であります。支えはもちろん必要です、教えも必要ですけれども、しかし今の時代ほど傷ついている人が、人々が、このコロナの問題だけではなく、さまざまな点で傷ついている、心が傷ついている、魂も傷ついている、結果として体も傷つき病んでいる時代はないだろうと思うんですね。キリストの教会はこの聖書を通し、祈りを通し、また私たち自身が癒されたもの、許されたものとして、この許しと癒しの福音をこう証ししていく必要があるんではないかなと思うんですね。で、この弟子たちは、人たちは、まあ、このどんどんこう増えていったわけですね。そのことの故に、この大祭司、あるいはサドカイ人、律法学者たちはそれを妬んだ。自分たちにはそういうことはできない、まあ、立派な教えはしたんでしょう、壮大な儀式もやったんでしょう、しかしこう人々にこう癒しを提供することはできなかったし、本当の救いをもたらすことができなかったんですよ。だから人々はそちらの方に、弟子たちの、イエスを信じる者たちの方にどんどんこう雪崩を打つようにしていったわけですね。なので妬んだ。イエス様が十字架につけられた本当の理由の一つは、この、ね、宗教家たちの妬みであります。何の罪もないイエス・キリスト、そして何の罪もないイエスの弟子たちをもう留置場にまで入れて 閉じ込めようとしているわけですね。ところが天使が不思議な方法でこの人たちをこの牢獄から解放して、人たちは朝早くから天使たちに命じられたように神の命の御言葉を神殿の中で堂々とこう説教し始めたわけです。まあ、彼らを尋問しようとしてこう牢獄に行ったら空っぽだったという報告を聞いて、このみんなこの祭司たちの方は戸惑ったわけですね。一体これはどうなるんだろうか。で、まあ宮で説教してるんだということを聞いて、そして、まあ、連れに行って、まあ、穏便な形で、人たちを最高法院、まあ、これはあの昔は、まあ、議会、最高議会って訳されていました。これは70人で、この構成されている70人議会、サンヘドリムという、まあ、いわば裁判の権限と、それから政治的なリーダーシップを与えられた人たちだったわけですね。でその中に祭司もサドカイ人も立法学者も、そして後に出てくるパリサイ人も入っていたわけです。そこにこう連れ出されてですね、まあ、そのユダヤ民族のこの指導者たちの最高法院のど真ん中に人たちはこう引きずり出されてですね、そしてそこでこう尋問を受けたわけです。面白いですよ。そのどんなこと言われたか。27節以降、彼らが人たちを連れてきて最高法院の中に立たせると、大祭司は人たちを尋問したと書いてあります。なんて言ったんでしょうか。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのに何ということだ。お前たちはエルサレム中に自分たちの教えを広めてしまった。まあ、これはそれこそウイルスがこう全世界こうバーッとこう広まったように、イエスはキリストである、まあ、後で出てきますけれども、あなた方が木にかけて、すなわち十字架につけて殺したイエスを、私たちの先祖の神、旧約聖書からずっと私たちを守り導いた私たち民族の神、いや全世界の神であるお方、生ける聖書の神はイエスをよみがえらせた。まあ、そういうふうにこう説教したわけですね。教えをこうバーッと広めてしまった。そしてあの人、まあ、イエスっていうふうに言いたくないんでしょうね。あの人の血の責任を我々に負わせようとしている。なんと弱々しい言い訳でしょうか。マタイの福音書27章を見ると、ポンティオ・ピラトがイエス・キリストのことを、この人には罪はない、この人に罪を見出すことはできない、ローマ法上この人は死刑に値するものではないと言ったにもかかわらず、まあ暴動になりそうになって、十字架につけろ十字架につけろとこう言って、ピラトはしょうがないので水を取り寄せて手を洗って、俺には関係ないよ、私はもう このことについては関係ないよ、この人の血の責任は私は負わないよとこう言ったわけですね。マタイ27章に載ってます。その時に何て言ったんですか。ユダヤ人たちは、その人の血はすなわちイエス・キリストの十字架で流されたその血の責任は私たちと私たちの子孫にをかぶってもいいって言ったんですよ。それなのに血の責任を負わせようとしている。で、それに対して 人たちは、私たちは人に従うよりも、人が立てた権威に従うよりも神に従うべきですと言って、先ほど申し上げたように、先祖の神は十字架につけられて葬られたキリストをよみがえらせて天に上げられた。で、この方を導きて、また救い主として立てられたんだということを説教したわけですね。で、私たちはそのことの証人、イエスがキリストであることの証人であり、ご聖霊様も証人であると32節で語っています。これを聞いて彼ら、すなわち祭司長たち、律法学者たちは怒り狂ったわけですね。そして人たちを殺してやろうと思った。まあ、その時に一人の人物が立ち上がりました。ガマリエルという人であります。で、この人はパリサイ人々、まあ、大多数はサドカイ派、祭司派なんですけど、若干パリサイ人が入っていたんですね。同じユダヤ教でもちょっと教えが違うんです。サドカイ派は体制派であり、そして彼らは天使、天の御使いの存在も否定してますし、また人の体のよみがえりも否定してるんです。で、しかしパリサイ派は両方とも認めているわけですね。で、このガマリエルという人はの弟子がサウロ、後のパウロです。まあ、この先生からなんでパウロみたいな熱狂派が生まれたのかなと思うぐらいなんですけれども、このガマリエル先生が立ち上がって、まあ、非常に学問的にも人望的にも皆さんの信頼を得ていた人なんですね。で、彼はチューダーという人の、まあ、反乱を起こした人がいたけれども、結局は400人ぐらいその人に ついていったけれども、このチューダーも殺されて、そのグループも跡形もなく亡くなったではないかと。またユダという人物は、まあ、紀元6年に人口調査の時にやはり反乱を起こしたわけですね。しかしそれもまた殺されて、この全部亡くなってしまったではないかと。そういうこの歴史から学んでいる人なの。非常に教養のある、また非常にこう温和な、全体を見通すだけのこう見識を持った人であります。で、この人が言いました。そこで今私はあなた方に申し上げたいと、38節ですね。この者たちから手を引き放っておきなさい。もしその計画や行動が人間から出たものでなら自滅するでしょう。しかしもしそれが神から出たものなら彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかするとあなた方は神に敵対するものになってしまいます。まあ、これは一つの見識ですよね。人間が勝手に自己中心的に、私は神様だとか、私は救い主だとか、私ことリーダーだとかって言って、まあ、この立ち上がって、それにこう動かされて騙されて従ったような人たちは結局は消滅していく。でもこれが本当に神様が起こした運動であるならば、神様が起こした教えであるならば、それを滅ぼすことはできないんだ、人間には、とこう言ってるわけです。だからこう殺してやるぞというのを思って、この生きり立っている人たちにはもう、こうだんだんこうちょっと冷静になって、このガマリエル先生の 演説を聞いて、まあそれもそうだなと思うようになったわけですね。もしかするとあなた方はこの教えは、まあ、弟子たちは無学なただ人にもかかわらず堂々とこうその当時のこう最高の学者や権力者の前で証ししたわけですよね、イエス・キリストのことを。これはただものじゃないぞと、ただごとではないぞと感じたのかもしれないですね。まあというわけで人たちは鞭は打たれましたけれども釈放されたわけです。そして最初読んでいただいたように人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出ていった。私たちは恥ずかしめられることは嫌です。恥ずかしい思いをすることは嫌です、まあ、特に自分には覚えがない、自分には責任がない、自分はそんなことやってないにもかかわらず誤解中傷で公衆の面前で恥ずかしめを受けるということは非常に避けたいこと、嫌なことであります。でもこの人たちはそれを喜んだって言ってるんです。ヘブル人への手紙の12章2節、ちょっと新約聖書の後ろの方ですね。ヘブル人への手紙の12章の2節と13章の12節11節から13節をお読みします。お聞きくだされば大丈夫です。信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストから目を離さないでいなさい。じっとイエス・キリストを見続けなさい。 Looking unto Jesus というのは英語の訳ですね。イエス・キリストを見続けなさい、イエス様から目を離さないでいなさいとヘブル人への手紙の著者はクリスチャンたちに忠告しました。この方イエス・キリストはご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせず十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。自分の前に置かれた喜び、それは何でしょうか。あの十字架につけられたイエスはあの十字架で肉体的精神的霊的な苦しみを受けただけではなく恥ずかしめを受けたって言ってるわけですね。十字架は恥ずかしめなんです。裸にされて罪人ではないのに罪人として扱われ、罵られ、蔑まれ、悪口を言われ、イエス様は喜び、それはこの十字架が人々の救い、罪の許し、永遠の命を与えるものだ。そして自分のこの十字架の恥ずかしめを受けたことが人々の救いにつながる、それを喜んだっていうんですね。それで恥ずかしめをものともしなかった。ちっぽけなこととして考えた。そして十字架を忍んで神の御座の右に着座されたというんです。ヘブル人への手紙13章の11節から13節をお読みします。動物の血は、まあ、犠牲の動物ですね。旧約聖書の罪の許しと贖いのための動物の血は罪の清めのための捧げ物として大祭司によって聖所の中に持っていかれます。確かにそうですね。聖所、死聖所、そこに持っていかれたわけです。体、すなわちこの犠牲の動物の体は宿営の外で焼かれるのです。焼かれるのです。 それでイエスもご自分の血によって民を聖なものとするために門の外で苦しみを受けられました。イエス様は十字架刑に処せられるために十字架を背負って門エルサレムの城門を出て、ゴルゴダの丘に向かったわけでしょ。その時に一人の旅行者がやってきて、彼が代わりにイエスの十字架を負ったということが福音書に書いてありますけれども、それでイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ですからここですね、ですから私たちはイエスの恥ずかしめを身に負い宿営の外に出て身元に近づこうではありませんか。私たちのがもしクリスチャンである、自分で罪を犯してそのゆえに恥ずかしめを受けるのは当然なんですけど、そうじゃなくてクリスチャンイエスを信じているがゆえにあらぬ疑いをかけられたり悪口を言われたり恥ずかしめを受けているならば、それはイエスの恥ずかしめを自分にの身に負っているんだと。そして神様はあなたを信頼して、そしてこのイエスの苦しみと恥ずかしめを負ってくれと、お前はそれに値すると言われているんだということなんです。だから人たちは喜んだ、恥ずかしめを受けるに値するものとされたことを喜んだと言っているんですね。最後に、これは全文を読むわけにはいかないんですが、たまたま先週の金曜日、木曜日か金曜日に今の中国ですね、いわば中華人民共和国のこのクリスチャンの様子について、書いた文章、あまりこれを大っぴらにはできないんですけども、その一部を読んでみます。背景にはですね、ハドソン・テイラーね、イギリスから示されて中国の奥地に伝道に行った宣教師が、イギリス人宣教師がいたわけです。私のに洗礼を授けてくれたディロン先生、アメリカ人ですけれども、その奥さん、マーテルさんという方が、のお父さんがやはり中国の奥地に行って福音を述べ伝えたんですね。その時のこう写真がを送ってきてくださいましたけれども、もう長い間この中国のために祈る人たちがいて、そしてやがて中国はこう救われる人々が起こされていったんですけれども、そこでいわば共産主義革命が行われて、そしてこの中国は共産党の一党独裁の政治になったわけですね。でそういう中でですね、地域は言いませんけれども、中国の奥地からこの海に近い方ですね、そちらの方に出稼ぎの労働者がたくさんこう移住したわけです。なぜならばそちらに行けば仕事があるからね。中国は今回のウイルス問題でも分かりますように、孤立はしてないわけですよね。もうどんどんこう輸出輸入をやっているわけで、人の動きもあったんですね。ですから中国で勃発したそのウイルスのが結局そういう人たちを通して全世界に広まっちゃったわけですよ。でこの出稼ぎ労働者たちは このウイルスにが起こって、結局自分たちの働き場に、まあ、ようやく戻ったんですけど、それはもう閉鎖されて操業停止になっていた。だからそこに、まあ、どんどんどんどんこう人が救われて新しい教会が生み出されていたんですよね。その工場が林立しているところに。しかしそれはもう全滅しちゃったわけです。その出稼ぎ労働者の教会は全滅、このウイルスの家に。政治的な迫害には耐えたんですけど、ウイルスで、まあ、結局工場を閉鎖したわけですね。でもですね、まあ、そういう人たちが今故郷に帰って、自分の故郷に帰って、まあ、信仰は失ってないわけです。そして彼らは二つの原則を持ってたんですね。一つは集まることをやめない、何があっても集まることはやめない、これが教会の力なんですね。まあ、今私たちは3ヶ月余りこの街道での礼拝は中止してましたけれども、それで教会がなくなったわけではないんですよね。まあ、今幸いなことにこういう形ですけれども、一緒に集まってるわけですよ。また一緒に集まりたいんですよ。これがやっぱりクリスチャンの力なんですよ。で、この出稼ぎ労働者の教会の人たちは一緒に集まることと、それからどこに行っても福音を述べ伝える、イエス様の福音を述べ伝えるというこう原則を持ってたわけですね。だから自分たちの教団とか自分たちの教会とか自分たちのグループを拡大させるなんてことは考えてない。どこに行ってもイエス様の福音を伝える、どこに行っても一緒に集まる、そして一緒に祈る、これは彼らの信念だったわけですね。だから今こういう状況になってるけれども、故郷に帰った人たちはやがてそこに新しい教会を生み出すに違いない、また福音を述べ伝え続けるに違いないということが、まあこの通信に書かれているんですね。いかがでしょうか。私たちもまた聖書の使徒たちのように、あるいはこの中国のクリスチャン、聖書も自分の聖書を持ってない人たちもたくさんいるんですよ。説教することができる牧師も本当に限られているんですよ。だけど彼らは、要するに全世界で一番クリスチャン人口が多いのは中国なんですよ。だから私たちは、まあ及ばずながらこの迫害を耐えて、まあ今も教会を潰しにかかっている、まあ人たちがいるわけですよね。そういう中でこの私たちは迫害にもめげずに福音を述べ伝えている中国のクリスチャンたちのために祈っていく責任があるんじゃないかなと思うんです。キリストの教会の歴史は迫害の歴史です。ガマリエルが言ったんですけれども、神から出たものだから、キリストの教会はいろいろトラブルもあります、分裂したこともあります、お金で間違いを犯したこともあるかもしれません。でも人間の弱さ、罪深さ、愚かさにもかかわらずですよ、クリスチャンが立派だったからじゃなくて、教会の主である頭はキリストだから、神から出た働きだから、絶対にキリストの教会はなくならないんですよ。ネオアクア、浦和福音自由教会が イエス・キリストのご再臨の時まで続く教会であってほしいと思いませんか。もし本当に神がなさった、そう信じてますけども、働きならばなくなることはないでしょう。お祈りをしましょう。父なる神よ、何故に人々は正しいものを、また神を信ずるものを迫害するのか分かりませんが、新約聖書から数えても約2000年弱、キリストの教会もさまざまな歴史を経験してまいりました。人間の愚かさや罪深さもあります。しかしそれにもかかわらず、イエス・キリストが十字架につき死んで葬られ、よみに下り、また天に昇り、聖霊を教会に下されたゆえに、神から出た働きであるゆえに、教会はなくなりません。願わくはどうぞ、私たちがこのような状況に置かれていますが、喜びを前にして、キリストの恥ずかしめを身に負って、福音を述べ伝えたあの弟子たちのように、また中国の例を読ませていただきましたけれども、本当にそのように単純に福音を述べ伝える教会として、この教会もお持ちくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。